寄せアプリ笑い杉並寄せから。お送りしますお話は、原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております。
柳橋の二言三言。二十四節気は春夏秋冬の季節の変化を示していますが、これをさらに約5日おきに分けて気象の動きや動植物の変化を知らせるのが七十二候です。気候という言葉はこの節気と候から来ています。いよいよ1年で最も寒い日がやってきます。大寒ですね。第70項は吹きの花咲く気候でございます。吹きの塔が雪の中からひょっこり新芽を覗かせます。地面には雪が積もり、強い寒さが襲ってくる時候ですが、草花は春に向かって着実に動き出してるんですね。吹きの呼び名は冬に黄色に近い花をつけるため、冬木が詰まったことに由来するそうです。春一番に最も早く食べることができる山菜で、独特の香りとほろ苦さがあり、カロチン、ビタミン B1、カリウムを含み、冬の間に衰えた体を目覚めさせてくれると言われております。熊はどこ行った？吹きを取りに山道に出かけてました。冬ごもりから出てきた熊がまず最初に口にするのがこの吹きの塔だと言われております。さあ、そろそろ吹きが、いや高座が整ったようです。本日の落語は三遊亭楽光さんの宿屋の富です。
旦様、離れができましたんで一つお目通しをお願いします。ああ、じゃあ行こうかってんで小僧連れて3人で行きましたね。あれでね、5日は歩いたかな。なかなか着かないんだよ。番頭、いつになったら着くんだ。明日、明後日の今時分でございます。そうか、じゃあそれじゃいけないからってんでまた戻ってきた。5日かけてね。それぐらい広いんだ。はあ、そら大層なお金持ちでいらっしゃいますな。へえ、ご商売は何をやっていらっしゃるんです？商売？商売はそらお前、先祖代々受け継いだ商売だよ。お前な、うちの先祖というのがお金を使うことを知らないんだ。もううちの中の千両箱でもう山のようになって足の踏み場もないってやつだよ。金がありすぎて困ってんだよ。そら羨ましいですな。羨ましいなんてこと言うけどね、この間面白いことあったんだよ。あのね、女中がやってきて、旦様、菜のお漬けをしたいんでございますが漬物石が見当たりません。何か漬物石の代わりにあるものがありませんかと。ああ、じゃあそこにある千両箱塔ばかり積んでおきなと言ったらね、いい具合に長使ってね、これは美味しかったんだよね。だけどもね、このうち出入りしてる職人、ああいう連中が少しずつ千両箱の中身を抜き取っていくんだよ。あっという間に千両箱の中身なくなっちゃってね、あ、嬉しいなと思って。いや、嬉しくないでしょ、それは。泥棒じゃないですか。いやいやいや、金がなくなるっていうのは面白いことなんだよ。ああ、それからね、恐ろしいこともある。やっぱりあるんですか。あるよ。この間泥棒入ってきて、この物騒なものを突きつけて、金出せ、こう言ってきたからね。はっ、こっちは命が大事だから、錠前渡して蔵にある金好きなだけ持っていけな。どれだけ持っていくのかなと私見てましたよ。大の大人が15、6人いてね、たったの千両箱80しか持っていかなかったんだよ。だらしがないね。立派だと思いますよ、それ。そんなに持っていかれて。そうなんだよ。いいかい、主の前だがな、金がありすぎるというのはな、不便なことなんだよ。いっぺんでもそういうセリフ言ってみたいでございますが。そうですか。いやいや、というのもなんでございますが、手前でも夫婦二人で飽きなっておりますんで、この宿屋家業だけじゃおまんまが食べられないんでございます。ですから副業に富くじをやっておりまして。なんだい、その富くじというのは。こちらでございます。こちら、手前どもが飽きなっている富くじ、富札でございます。こちら1枚1部でございましてね。そうなのかい。これ明日が富の当日となっておりまして、こちらが売れ残っておりますと手前どもおまんまが食べられないんでございます。ですから、どうか お金持ちでいらっしゃいますから、お買い上げいただけませんでしょうかな。早いのかい。こちら買っていただけますというと、あの一番富が当たりますと千両でございますよ。千両、そりゃいいな。あ、千両払うのか。いや、もらえるんでございます。もらえる。いや、いらないんだよ。 私はもうお金はいらないと申しましても、売る側からこういうのもなんでございますが、めったに当たらないという代物でございます。千両当たる。2番組が500両です。3番組が300両となっておりましてな。いやいや、なかなか当たらないんで、どうぞお買い上げいただきたいんでございますよ。
そうかい。
困ってんのかい。困ってるんです。ですからお買い上げいただきたい。一部ですから。
一部っていくらだい。
いやいや、一部は一部でございますよ。いや、一部と言われてもね、私は小判より下のものは扱ったことがないんだよ。
あ、さっき茶店でもってお釣りだなんて言われた、これかい。
あ、それでございます。それが一部でございます。
あ、これか。
これね、うちの子供たちがおはじきの代わりに遊んでたよ。
もうそんなもったいないことなさらんで、
そちらが一部でございます。これお前にやりゃいいのかい。
いただきたいでござい
ます。 ありがとうございます。ではこちらどうぞ富くじでございます。お納めくださいまし。いや、いらないんだよね。いやいや、私はいらないから。いや、と申しましても決まりがございまして、あの一番富が当たりますでしょね。もし万が一当たった時には、お上とお金が降りる時に、こちら売り手と買い手が揃わないと降りないんでございます。ですからどうかお納めいただきたいんでございますよ。
そうかい、面倒くさいね。
じゃあ分かったよ。これ当たったらお前に半分やるよ。
え、半分いただけるんでございますか。
ああ、やるやる。
ありがとうございます。では一番のみの千両が当たったら半分の500両いただけるんですね。ああ、じゃあ二番のみの500両が当たったら半分の250両、三番のみの300両当たったら半分の500両いただけるんですね。
ずうずうしいなお前は。まあまあまあ、そういうことになるかな。
ありがとうございます。
お金の持ちのところにお金が降りるということになっておりますんで、どうかお納めください。
めんどくさいね。
分かったよ、納めておくから。こっちはもう疲れてんだよ。早くね、酒の支度をしておくれ。
はい、かしこまりました。
今しますんでね、少々お待ちください。
もうね、構わんことないからね。分かったね。あの神さんにも言っておくんだよ。こっちはね、お金は山ほどあるんだからね。
なけなしの一部取られちゃったよ。おい、どういう育ちをしてんだろうね、あいつは。
言うことみんな信じやがって。
どうしようかね。みんな取られちゃったから、まあ若そうだったしな。あとは飲むだけ飲んで、食うだけ食って、ずら買っちゃおう。ひどいやつがあるもんでございます。
カラスカーで夜が明けますというと、ここの主ポーンと表へ飛び出しまして、あっちうろうろこっちうろうろしております。この客もそうでございます。草履を出してくれってんで、これ草履を履きまして表へフラフラしている。まあ一部もございませんでね、茶店にも寄ることができませんで、フラフラフラフラ。一方湯島天神の方は富の当日ということで、我が当てよう俺が当てようというような欲の皮の突っ張った連中が山のように集まっておりまして、
おい、当ててえな、当ててえねえ、おいお前当たったらどうする。
当たったらどうしようかね。
俺だろ、
俺だ。今までね、俺は親不孝をかけてきたからな。
日本一の親孝行をやってやりてえな。
おめえのそういうところ好きだよ。
一番のみの千両当たったら日本一の親孝行は嬉しいじゃねえか。
お前一体どんな親不孝をしたんだ今まで。
あ、親不孝。
あのね、聞いてくれる、国立大学に入って落語家になるという親不孝をしたの。
何言ってんだお前は。
じゃあ親孝行どうやるんだい。あのね、すぐ帰ってね、千両持って肩叩きしてやりたい。
お前今からできんだろ。おい、やってやんなよ。おめえは千両当たったらどうする。
俺ね、今まで貧乏だったからさ、あのね、好きなもん食べられなかったの。本当にね、その辺にある草食ってたんだよ。だから死ぬほど食いてえもんがあるね。
江戸っ子だね。おめえのそういうところ好きだよ。好きなもんにトーンと使おうってんだい。
お前の死ぬほど食いたいもんって一体何なんだい。
あの甘納豆。
お前だらしがないね。お前
なんかあんだろ、天ぷらとかうなぎとか。
おい、お前当たったらどうする。
私ですか。
お前だよ。千両当たったらどうする。
私千両ですか。
いや、私千両当たらないんです。
いや、千両当たったらどうすると聞いてんだよ。
千両、
いや当たらないんです。
強情だねおい。
当たったらどうすると聞いてんだよ。
当たらないの。
おい、 当たらなかったらどうなるんだよ。
今日今朝ね、夢枕に神様立ちましてこう言われたんですよ。本日は一番富の千両が当たることになっておりましたが、神様教会のごたごたがございまして、あちらに回さなきゃいけないことになりました。本日は二番富の500両でご勘弁いただきますと。ですから二番富の500両が当たることになってんですよ。
おい、こういうの正夢になるんじゃねえのか。これ面白いね。おい、じゃあ二番富の500両当たったらどうすんだい。
500両、この値が500両ですから大変ですよ。さらしを一旦買いましてね、こいつを紺に染めますよ。大きな財布を作りましてね、その中にジャラジャラジャラーと500両入れましょう。懐に入れましてね、中冷やかしましょう。吉原ですよ。ふんふんふんふんなんてね、鼻歌出ますよ。そうするというとね、馴染みの花魁が出てきて、あら、お前さん、こっちお上がり。
いや、ちょいと今日は一回りしてくる。
何を言ってんの、お前さん、こっちお上がりって、こう手つかれてて、お上がりってんでね、お上がりってね、お上がり、お上がり、お、お、お、お上がり。
てめえでてめえの手引っ張ってるあいつ。気持ち悪いね、お前。それからどうすんだい。
お上がりってから上がりましょうね。そうするというとね、酒の支度がしてあるんですよね。ここにね、お調子があるんだけれども、お前さん、お足あるのかい。
何を言ってやがんでいい。酒出しやがれ。
お前さん、いつもお足がないじゃないかさ。こんなのやめてお茶でもいいんだよ。
何言ってんだい。
ここにあるんで言ってんで、500両ずらららららっと目の前に出しますよ。あら、もうお前さん、これ何なんてこと言われてね、
二番のみの500両が当たったんだい。
あら、まあお前さん、もう好きなんてことを言われてね、今日はお前を身請けすると。
身請け早いね、おい。
身請けしちゃうね。身請けしちゃうというと、うちを一軒こしゃいましょうね。そうするというと、朝起きる。お前さん、お湯行ってらっしゃい。お湯行ってくる。お湯から帰ってくるというと、
お調子が用意してあるね。うなぎがあって、ね、天ぷらがあって、酢の物があって、いろんなことをやったり取ったり、やったり取ったりしている。お前も一杯飲みな。
ほら、私お酒弱いのよ。
まあまあまあ、飲みな飲みなってんで、ツーッとやる。
まあお前さん、もう酔っ払っちゃった、寝ましょうなんてことを言われて、
じゃあ寝ようかってことになるでしょ、ね。で、朝起きるってえと、
お前さん、お湯行ってらっしゃい。
ね、帰ってくるってえと、お調子が用意してあってね、あとここにうなぎがあって、天ぷらがあって、酢の物があってね、でこれやったり取ったり、やったり取ったりするでしょ。で、お前も一杯飲まない。
あら、まあお前さん、私弱いのよ、なんてね、口に含んだ瞬間に、お前さん酔っ払ったわ、ね、ね、ね、寝ましょう、なんてこと言われてね、
で、じゃあ一緒に寝ようかとなる。
で、朝起きるって言うと、お前さん、
どこまで行っても一緒だよ、お前。もう当たったらの話だろ。当たれなかったらどうすんだよ、あのうどん食って寝ちゃいます。
大変な騒ぎでございまして。さあ、そうこうしておりますというと、寺社奉行立ち会いの音、目隠しをした人が現れまして、ここに大きな霧の箱がございます。穴が開いておりましてね、ここに札がわーっと入っているという。で、槍を持ちまして、目隠しをした人をストーンと突き刺す。突き刺さった札、ぐっと前に突き出しますというと、この札の番号を子供のかんばしった声でもって読み上げるわけでございますから、今までざわざわざわざわざわざわ鳴っていた連中は水を打ったかのように静まり返ります。本日の御富一番値の1365番、値の1365番。
お前どうした。惜しい、わずかな違いだよ。おお、どれくらい違うんだよ。800。お前全然違えじゃないか。
なんだ、当たんねえのか。当たんねえのか。おめえも当たんねえ、当たんねえ、当たんねえ。しょうがねえな。本日の御富2番。
2番、おい、2番、おいおいおい、おめえだ、こっち来い。はいはいはいはい、これ当たりますからね。これね、なんだって転がいいんですよね。タツの2341番、いいですか。兄さん寄ってらっしゃい、これ必ず来ますから。タツですよ、
タツの。
おいおい、本当に引っ張り込んできたよ。こいつ正夢にする予定だ。おいおい、当ててもらおうじゃねえか。2000です。
2000。
3000。
300と来たからには40ですよ。40当たるよ、これ当たる当たる当たる、間違いないもん。さあさあ、あと一つだよ。うどん食って寝るか、それとも女見受けするか、どっちだい。一番ですよ。七番。あ、当たらねえ当たらねえ当たらねえ。なんだなんだなんだ、こんなざわざわしやがって。湯島天神の境内。そうだ、富の当日なんてこと言ってたな。昨日あの主に買わされたんだよ。富札、富くじ。この一部がありゃこっちは酒飲めたんだけどもな。知ってんだよ、こんなの当たらねえんだよ。どうしよう、とりあえず見とくか。ちょっとすいませんね、すいませんね、悪いですね。ね、たつ、と、とら、おお、十二支になってんだね。一番富、ねの1365番ときた。はあ、なるほどね。ああ、くらいいんだね。うん、こっちがね、お、ねだ、ねの1365番ときた。当たらねえなおい。目の1365番とくらいんだもんな。うん、で向こうが目の1365番ときた。わずかな違いなんだよな。目の1365番ときて、こっちが目の1365番、5番だもんな。あの目とこの目、目、目、1365番、5番、当たった。なんだこの人、立った言って座ってますね。どうしましたか。懐がないです、懐そこにあるんでしょ。当たっちゃったよ、根の1365番。こんなことあるんだね。さあこのまま逃げちゃおう。ダメだよ、売り手と買い手が揃わないとおかみからお金が降りないんだってこと言ってたな。また変な約束しちまったね、おい。冗談じゃないよ、当たったら半分やるなんてこと言っちゃった。どうしよう、とりあえず宿に戻ろう。さあさあさあ、今日はこういうことがありますからね。普段だったら誰に当たっても構いやしないんですよ。当たったら半分いただけるんですから。まあまあまあ、こういうことは、たつ、とら、根の1365番ときた。なるほどね、こっちが根、根の1365番。これ当たってるよ、当たった。また同じような人増えちゃったね、おい。どうしましたか。懐がない、懐そこにあるんでしょ。おか、今帰ったよ。あら、またバタバタうるさいね。どうしたの、どうしたもこうしたもねえよ。2階の泊まり客、あれどうした。ああ、なんかね、具合が悪いからもう起こさないでくれとそう言ってたよ。いるんだな、いる、ありがてえ。2階の泊まり客だ、一番飲みの千両当たったよ。あら、まあ情けないわね、お前さんが売った富くじかい。当たっちゃったのね。まあお金持ちのとこにお金が降りるなんてことを言うけども情けない、情けないことはねえんだよ。こっから驚くんじゃねえよな。二階の泊まり客とな、俺はな、当たったら半分いただけるという約束をしてんだよ。あら、まあお前さん、いい仕事したわね。好き、何を言ってんだよ。さあさあさあ、酒の支度をしておくれよ。起きてください。ああ、主か。うるさいな。うるさいじゃありませんよ。ねえ、昨日お売りした富くじ、一番富の千両が当たりましたよ。ああ、当たったのか。昨日見た夢が悪かったからな。どんな夢見たんですか。あのね、
なんかね、下町でね、ナポレオンが焼酎飲んでたんだよ。
そんなのどうでもいいチコですよ。はいはい、起きてください。
わからないこと言ってんだ。こっちは具合が悪いんだから起こさないでくれと、そう言ってんじゃないか。何を言ってんですか。当たったら半分いただけるという約束してんですからね。え、なんだって。だから当たったらいただけるんですから。
いただける。ああそうかそうか、うん、あの好きなだけ持っていきな。あの一部でも二部でも。
ちょ冗談じゃありませんよ。半分いただけるんですからね。ほら起きてくださいよ、起きてください。
うるさいなお前は。もう
なんだ主、お前下駄のまま上がってきてるじゃないか。
これはすいませんね。
いや、一番組の千両というのに驚きまして、下駄のまま上がってきてしまいました。これは失礼いたしました。
なんだ、だから貧乏人は困るんだよ。私はそういう貧乏人は嫌いだよ。
いや大変失礼しました。下で酒の支度してますからね。起きてくださいよ、ね、起きてくださいよ。
もうこっちは具合が悪いんだから放っておいてくれ。
主がガバッと布団を剥ぐと、中の客草履を履いて寝てた。
お腹入りは杉並阿佐ヶ谷町おこし笑いが一番サムアンピックアップ。ちょっぴり大きなお世話役のんき亭八兵衛が、ただいまブームの社会人落語をハイライトでご紹介します。今日は桜川哲山さんです。どちらかというと穏やかな口調で落語を話す哲山さん、話が進むうちにしっかりと客席を引きつけてしまいます。今日も哲山ワールド全開ですよ。一昨年9月に開催されたまばし稲荷神社落語会での演目、井戸の茶碗をお聞きください。
くずい、おい、くず屋、くず屋。あ、へい、お前が担いでるくず籠の中に何か仏像みたいのが見えるが、それは何だ。あ、お目に留まりましたですか。あ、おっしゃる通り仏像でございます。うん、気に入ったぞ。おい、くず屋、ほら、この仏像買って信じよう。あ、ありがとうございます。おい、涼介、涼介。あ、お呼びでございますか。金だらいを塩で清めてな、ぬるま湯を張って持ってきてくれ。で、新しい手ぬぐいをつけてな。このぬるま湯の中にこの仏像をつけまして、あっちをこすり、こっちを見分けしているうちに、そこに貼ってあります台座の紙が剥がれまして、ごとりと何かが落ちた。開けてみますと、これがなんと小判で50両でございます。おい、涼介、涼介、小判が出てきよった。いかがいたそう。そうですか。私が思いますには、くず屋も他の商売も同様、大体同じところを流していると思われますんで、またこのお窓下を通るんではないかと。そうか。じゃあ明日からくず屋の顔を改めよう。っていうんで、明るい日の朝早くから窓に陣取りまして、そこへ、くずー、おい、くず屋、くず屋。あ、へい、お呼びでございますか。もう呼んだ。あの仏像な、中から小判で50両出てきよった。私はな、仏像は買った。だがな、中の小判まで買った覚えはないのだ。それで元の持ち主に戻してやりたいと思ってな、それでお前を探しておったんだ。あ、わかりました。はい。じゃあ、確かにお預かりいたします。お侍さんのお名前をお聞かせください。私はな、細川の家臣で高木作左衛門と申す。高木様でございますか。あ、じゃあ行ってまいります。ごめんください。ああ、これは、先立てのくず屋さんじゃないか。用があるなら入りなさい。お邪魔いたします。この間お預かりしたあの仏像なんですけどね、中から小判で50両出てきたと、こうおっしゃるんでございますよ。こちらには50両ございますので、どうぞお納めください。ああ、よろしゅうございましたな。くず屋さん、わしはその金は受け取るわけにはまいらん。もう、なんででございますか。その仏像は売ってしまったのだ。売ってしまったからには私のものではない。買った人のものだ。中から出てきたものも買った人のものだ。その人のところへ戻しなさい。清兵衛さん行ったり来たり、本当に困ってしまいます。長屋の大家さんに相談をします。いやー、いい話だね。ってんで、大家さんに間に入ってもらいます。まずこの50両をどうしよう。この中から10両をくず屋の清兵衛に差し上げて、あとの40両を半分にしてもらってもらおうということで、高木作左衛門が素直に受け取った。大家さん、その金は受け取れません。ダメですか。どうしても。じゃあこうしたらいかんです。なんか型を差し上げてください。そうすれば情けを受けたなんてことになりませんので。そうか、 じゃあここにあるこの汚い茶碗でもよろしいか。これで丸く収まりました。いやあ、これはいい話だってんで、細川家中にどんどん広まって、しまいにはお殿様の耳に入った。高木作左衛門、あっぱれであるぞ。目通りを許す。ははーって言うんで、高木作左衛門、このもらった茶碗を一緒に殿様の前へ出ます。そこへたまたま細川家出入りの目利きですな、鑑定家、これが来ておりまして、殿、大変でございます。これは井戸の茶碗にでございます。何？井戸の。よし、余がもらい受けるぞ、鶴の一声でございます。お殿様に差し上げちゃった。まあ、お殿様ですから、ただというわけにはいけません。300両というお金を高木作左衛門のもとに下された。おい、クズ屋、わしはほとほと困っておる。この300両はわしが一人でもらってしまうわけいかんだろう。まあ、つべこべ言わん。これは半分の150両、これわしがもらっとくから、あの150両、これは届けてほしい。そうですか、言ってきますけどね。そういうわけなんでございますよ。今度は150両、受け取ってくれるでしょ。くず屋さん、わしはその金は受け取れ。また始まった。もう、じゃあまたなんか型を差し上げてくださいよ。もう瀬戸のものとか金木のものはダメですよ。くず屋さん、実はうちのこの娘だがな。武士の娘として女一通りのことは仕込んである。どこへ出しても恥ずかしくはない。どうせなら高木宇治のようなところに嫁がせたいと思うが、こういう話はいかんか。それを認めてくれるなら、この150両は支度品として受け取るのではないか。じゃあ話でもしてきてくれ。じゃあ分かりました、行ってまいります。行ってまいりました。今度は素直に受け取ったであろう。じゃあそれが先方に娘さんがおりましてね、武士の娘として女一通りのことは仕込んであると。どこへ出しても恥ずかしくはない。器量もいいと。この150両は私作品として受け取りましょうと。こういうお話なんですがね。どうです？おもらいになりませんか？ははは、そうか。いや、実は母からも言われておってな。なあ、妻をめとるか。めとんなさいよ、いい女なんだから。今でこそ裏長屋でくすんでますけどね。こちらへ連れてきて女を磨いてごらんなさいよ、いい女になりますよ。いやー、磨くのはもうよそう。また小判が出るといけない。
いかがでしたか？来週は林家久蔵師匠の林家木久扇伝をお送りします。また来週お耳にかかりましょう。一朝一夕。
この寄せアプリ笑い杉並寄せからは、ラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので、詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください。